はい、皆さんこんばんは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆竹ラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆竹コーヒーの古岡弘竹がお送りします。はい、さあ、今日はあの予告通り、ライブでお送りしたいと思います。ライブということは、こちらの方と一緒ということで、はい、
はい、よろしく。こんばんは、ジグの船津慎です。
はい、こんばんは。
わあ、
じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということは、本当にちょっと久しぶりの間空きましたけども、新弘竹ラジオということで、
え、
はい、前回が、
うん、
11月のね、あの去年の11月のあの紅葉のシーズンの時にやりまして、
うん、そうですね、うん、はい、
何の話したかちょっと全然忘れちゃったみたいな
感じ
だったので、実はなので、ね、毎回まあ俺とあとしんちゃんとであのテーマを出し合って交代でね、はい、っていう形でやってるんですけども、今回どっちかなっていうのも本当忘れちゃったぐらいで
そうですね、ちょっと間が空いて
しまう。そうそう、なんでね、聞き直して、そしたら、はい、前回はどうも俺が、テーマを言ってたらしくて、はい、ということなので、今日は、しんちゃんにテーマを、
はい、
決めていただいて、やろう
か。じゃあ、早速
で、うんうん、
いいですかね。
行きましょう。はい。もう、はい、いきなり本題に入りましょう、もう。
はい、わかりました。はい、今回はちょっと、
はい。
広いというか。
広い。はい。
はい。テーマは季節で、行きたいな。
おー、はい、なるほど。
思いまして。
はい。
なんかですね。
うん、うん。
まあ、こう、ヤバ系で、生活されてる方は皆さん、共通して思うことだと思うんですけど。
はいはい。
冬が寒いじゃないですか、すごく。
ねえ。
はい、
うん。
で、僕ら、移住してきても2年ちょっと経つんですけど、
うん。
本当冬が、寒くて、
はい、
で、それを、なんて言うんですかね、そんなにマイナスに僕らは感じていないんですけど、
うんうんうん、
なんて言うんだろう、ちゃんと、温まらなきゃみたいな、
うん、
お風呂に入って、体の芯まで温まらなきゃとかっていうことが、以前、都市部の生活だと、もう一年中シャワーで、良かったみたいな、若い頃とかはですね。
うん。
うん。なんか、そう、ちゃんと寒いから、
うん、
ちゃんと体のことを考えてあげるっていう気持ちにこう、向くというか、
うん。
うん、っていう風になったこととか、
うん、
あとはその、春、まあ今ぐらいの時期になってですね、
うん、
なんか太陽がすごいありがたいなって思うようになったんですよ。
なるほど。
はい。なんかそれはうち夫婦で、そんな話をしていて。はい。だからなんか季節があることの、なんかその、なんて言うんですかね。陰影がはっきりするっていうか、光と影がちゃんとあるっていう、その、ことをしっかりこう、教えてもらえる環境だね、みたいな、ことを思って、ちょっと今回は季節っていうふうにしてみました。ね、はい。
もうね、寒いって感じるね。やっぱり感じます。
そうですね。
寒いですから。
寒いですね。はい。
やっぱ寒いは寒いんだけど、やっぱその、九州、まあ、特になんか関東方面から来た方は、九州イコールなんか常夏みたいなイメージがなんかどこか
でも
あるみたいで。
正直そうでしたね。うんうんうん、僕らも、はい、もともと東京の方にいたので、
うんうんうん、
こっちに来た時は、そこまで厳しい寒さは考えてなくて、むしろその、夏がすごく暑いんじゃないかなっていう、そっちの心配しかなかったみたいな、だったんですけど、
うん、
とんでも長かったですね。
まあ、家が寒いとかいうこともあるんだけどね、その夏仕様の家とかっていうんで、断熱とかがしっかりしてないとかっていうこともあるんだけど、
ああ、はい。
もう一つはその、もう一つはっていうか、その、なんか、季 節がすごい感じられるっていうのは、特にそのヤバ系で言うと一つあるのは、はい、あの谷が深いっていうのが結構ポイントなのかなって思ってて、
なるほど、
日がありがたいみたいなやつ言ってたじゃない、なんか、
はい、
そう、日差しっていうか
光
っていうか、
うんうん
うん、でそのね、谷が深いとその日当たりが悪いっていうのが結構あって、
うん、そうですね、
うん、なんかこうなかなか日が当たんないみたいなね、
あ、
もうヤバ系ならではみたいな、
いや、やっぱはっきりとその日照時間が短いっていうことではありますもんね、
うんうん、
実際に
本当に本当に、
うん、
でまああとよくもうこれもよく言うんだけど、その都会にいたらさ、もう夜でも明るいから、
そうですね、
もうなんつうの、もうあの今がいつの季節だとか、あとその例えば空調もなんか暑いも寒いももうなんかよくわかんないみたいな感じになっちゃってるじゃない、なんか例えばその電車に乗ったら冬でも暑いとかさ、なんか、
はい、
ね、
そうですね、
うんうんうん、夏はなんか逆にあの部屋の中行ったらもう寒すぎるとかさ、なんか、
うん、もうなんかそっちの体調管理ですね、
うん
うん、
やっぱそういう意味ではやっぱこう季節を感じられるっていうのは、あの、うん、田舎っていうか、まあ、例えばヤバ系こういうところに住んでるともう本当によくわかる、うん、まあその体感のその温度気温とかいうのもそうだけど、その目で見てねっていうのも結構あるよね、うん、
そうですね、
うん、
いや確かになんか、はい、あの夜ちゃんと暗くなるって大事だなっていう、うんうんうん、話もそういえばしてましたね。
そうそうそうそう。
うん。なんかあの、ちょっと前にお客さんとちょっとお話ししてた時に、
うん、
お米をご実家で作られてたのかな？で、あの、ご実家の田んぼのすぐ脇に、あの、パチンコ屋さんがあって、
おう、
あの、もう24時間その電飾が光ってるせいで、あの稲の発育に相当影響があったらしくて、
なるほどね、へえ、
でせめてその営業時間外はあの、うん、照明を落としてもらえませんかっていうお話をして、
え、何24時間こうキラキラしてるの
みたいです、その看板はずっと、
あ、なるほどね、
ついてて、ね、なのでその側の、
うん、
あのエリアはやっぱり発育が良くないっていうことがあったみたいですね。
そうなんだ。
はい。だからなんか、明るくしてたら24時間成長をこう、なんていうんですかね、無理やり促進する
っ
てい
う
考え方もできるかなって。
うんうんうん、なんかそういう感じでなんか作ってるなんか作物あったりするよね、なんかね、無理やり。
あの、菊の花の栽培がそんな感じでしたね。
伝承菊とかいうやつね。
あれはもうなんか一年中、こう、なんていうんですかね、需要があるというか。
ああ、そうか、そうか、そうだ、そうだ、はい。だからなんかやっぱね、その、不自然なものっていうか、
うん、
いわゆるちゃんと、だもう、四季がしっかり来るとかね、
はい、
暑いも寒いもなんかそう、あるとかさ、そういうのってやっぱ結構重要だったりするよなとか。
いやー、そうですね、うん。それは本当に。
ちょっとざっくり季節っていう話だけど、例えばしんちゃんは季節、はい、どの季節が一番好きとかあるわけ？
ですね、好きな季節はでもやっぱりこの4月から5月の梅雨に入る前ぐらいが一番、
うん、
あの自分が生まれた季節だっていうのもあるんですけど。
ああ、一日時代か、だからね。
あ、そうですね、私たちは。
そうそう。
はい。なんかあの、そうですね。まあ、あの、なんていうのかな。うん、過ごしやすさとか、
うん、
そうなんですけど、あの、着る服が、
うん、
なんていうのかな。あの、本当に暑いと、着るものがすごく少なくなって、
うん、うん、うんうん。
着るものの楽しみっていうのはちょっと幅が狭くなっちゃうなっていう、
うん、
はい、ところと、で冬はちょっと重たすぎるっていうか、
うんうんうん、
結局あのアウター羽織っちゃうから中は何でもいいからみたいなところがあるんですけど、やっぱこの春の時期っていうのは春から初夏ですね、
うん、
てっていうのはやっぱりその着るものもすごくいろいろ楽しめるし、
うん、
うん、なんかその運動するにもあのちょうどいい季節だしとか、
うん、
うん、なんかそうですね、なんか冬は明けた喜びがある季節なので、僕は結構好きかなっていう気がしますね。
なんかこう始まるぞっていう感じあるよね。
そうですね。そうそう。なんか、
うん、
まあ、だからなんかまあ必然的に人間のその、まあ日本の行事ごとっていうのは、年度が4月に始まるってなってるのは、なんかなんとなく、そういうことなんだろうなっていう気もしますけどね。
うんうんうん、なんかこう、いいね。なんか新年度とかいうのってなんかこう、
うん、うん。うん、
なんか身が引き締まるみたいなやつって、
うんうんうん、うん、そうですね。やっぱあの1月1日にいろんなことが全部始まっちゃうのはやっぱちょっと厳しいかもしれないですね。
ちょっと分散した方がいいね。
そうですね。
うんうんうん。うん、そうそうそう。
ひろたけさんはどうですか？
俺ね、あの季節っていうかなんか4月の、
はい、
今っていうかもうちょっと前の。ね、4月の本当第一週ぐらいが好きなの、なんか。
それは、
どういう、ね、はい、いつから好きかっていうと、もう明確にあって、
はい。
あの、18歳の時から好きなんだよね。
なんか、甘酸っぱい思い出が消えそうです。
あの、まあ、ヤバ系から離れるけど、18位で東京に出て、
ああ、なるほど。
そう。で、東京に、初めて、まあ、ほとんど初めてに近くで出て、
はい。
大学の入学式あって、入学式終わって、まあ、その、授業が始まるぞっていう、ちょっと前ぐらいの時期に、うん、ちょっと余裕、はい、もうなんか、ああ、ようやく明日から始まるみたいな時に、
はい。
なんか、ちょっと一息入れようと思って、その、大学の近くの公園にね、
うんうんうんうん、
大学の近くの公園にっていうか、まあまあ、井の頭公園なんですけど、はい、行って、なんかまあ、桜も咲いてるって人がいっぱいいてっていう、なんかそういうのどかな雰囲気を見たときに、はい、うわ、なんかこういいなって、その時にすごく思ったんだよね。ただなんかもう本当、あの本当に大学、あ、大学じゃない、4月の第1週が大好きなの、なんか。とにかく進んで、こっちに帰ってきてからも、まあ他のところで生活してからもずっとなんだけど、第1週目のその、なんて、はい、あとね、匂いが好きなんだよね、第1週目の。
はぁ、う
ん。だからどこにいても、
はい。
なんか都会のその4月第1週目の匂いもそれはそれで好きで、
うん。
で、ここにいてもそうなんだけど、あ、なんか来た、今年もこの時期来たなってな思うんだよね、なんか。
あ、
うん、
それはその、まあ、自然の植物とかの匂いとかもだと思うんです。そうそ
う。なんかもうミックスした、なんかこう、
あ、
これからこう、なんか始まっていくみたいな感じのこう、匂、
うんうん、
いがするっていうか。
あ、うん、ちょっと気配というか、
雰囲気。まあ別になんか実際のなんか匂いとかじゃないのかもしれないんだけど、
あ、 なるほど、
なんかそういう感覚みたいなのが、もう4月の第一週っていう。もうこれ初めて言うかもしれないけど、本当誰にも。本当に。
あ、でも、そうなるとあれですね。
うん、
あの、慶太郎くんがまさに今、
ああ、
ひろたけさんが18歳の頃の。
あ、そうそうそう、そう。
まさにですもんね。
う
ん、
だから、その、この、その4月の18歳の、まあ18歳でも19歳でも20歳でも何でもいい、どれでもいいんだけど、その、例えば18歳の4月の第1週目っていうか4月ってもう1回しかないわけじゃん。まあどの季節も何の時もそうなんだけど。
そうですね。
けどその、うん、なんか結構特別感あるかなって大学行った時のその、
ああ。
その本当の最初の時っていうのがね。なんかそれ、まあそれ俺は息子に言うのを忘れたけど、
はい。
あの、その雰囲気すごい楽しめよって言えばよかったなと思って。
ああ。
うん。
楽しんでそうですけどね。あの、ね、それこそあの、神山の報告会、感じを聞いてると、
うん、
あの、めちゃくちゃ、あの、全身で、なんて言うんだろう、季節を、
うん。
感じる暮らしをずっと3年間 してたんだなっていうの。
うん、
思うので、
うん、
はい、 そうね。もしかしたら、そうですね。ケイタロウくんも16で感じてるかもしれないですよね。
やっぱ季節を感じる。いや、今、しんちゃん、すごいいいの言ったなと思って、季節を全身で感じる、
うんうんうん、
っていうことをやっぱりやってほしいよね。その、
ま
あ、
ね、
自分の息子、まあ、子供にもそう思うし、まあ、皆さんにも、まあ、聞いてる皆さんにもそうだし、自分もそうかなと思うけど、やっぱ季節を全身で感じるっていうことをやっぱ、なるべくしていきたいなっていうふうに、本当に思
うね。そうですね。
うん。なんかあんまりしてないからそういうふうに思うのかもしれない。なんかやっぱり日々、結局例えばそのパソコンとか、スマホとか、はい、そういうのに向かっていく時間の方が多くって、だけど、ちょっとそういう時間をちょっと削ってさ、その外に出たりとか、もう本当ちょっとぼーっと外に出てなんかあの外見るとかいうようなこととかもなんかあんまりしてないような気がするから逆にそういうふうに思うっつうのかね。
なんかこう歩くとかもいいですよね、
うん、歩くとかもいい。そう、あの今なんかコメントいただいてお散歩さんがなんかこんばんはって来てコメント、
はい、
お散歩するのもいいなっていう。
そうですね、
うん、
いやでもすごい、それこそ娘が生まれてから、
うんうんうん、
できる時はなるべく私も、日中散歩に連れて行くんですけど、
うんうんうん、
やっぱりなんでしょうね、こう子供の、心に引っ張られるというか、
うん、
一回その子供と散歩してる時間って全てのことから手が離れて、
うんうんうん、
子供と今歩いてるってことだけに、うんうんうん、100% になれるので、
うん、
まあ、風が気持ちいいなとか、
うん、
川の流れの音って意外と大きいなとか、
そうそうそうそう、
そうそう、なんかそういうことをなんかただただ感じながら30分40分ぐらい歩いて、うんうん、っていうのが結構良くてですね。
全然気がつかなかったようなことにちょっと気がついたりするんだよね。
そうですね。
実際の時の風が吹いた時の、
うん、
葉っぱの揺れる音と、
うんうん、
もうちょっと葉っぱが出た頃の、
うんうんうん、
時に風が吹いた時の音ってよくよく聞いたら多分違うんだよね。
ああ、違いますね。
だからサラサラサラっていうのと、ザワザワザワみたいなのとか、
うんうんうん、
もちろんその、葉っぱが落ちる時の音はまたちょっとカラカラカラっていう音がしたりとか。
そうですね。
で、結局葉っぱ全部落ちたからそんな音がちょっとあんまりしないとかね。
そうですね。ヒューヒューっていう感じになってきます
もん。たった風一つでもなんか今そういう風にちょっと思えるぐらいだし、それをなんか実際になんか聞きに行きたいなとかちょっと今思っちゃったりとかした。
ああ、いいですよね。それは。
なんか、そういうね、そういう風な、その感受性を持った子に育ってほしいっていうか、うん、でも、しんちゃん多分今、ね、新たにそういう風にしてるっていうのは、はい、多分そういう風になるよ。
なってほしいなっていう、なんか、そうですね、自然に、
うんうんうん、
自然体で、いてほしいですね。
大事、
はい。
めっちゃ大事です。
なんか、ヤバ系が、
うん、
一つ、すごくいいなって思ってるのは、
うん、
まあ、車に乗ってると、やっぱり音って、エンジン音になってしまいがちなんですけど、うんうんうん、運転してる時も、ずっとこう、視界の中に、こう、山の木々が入るじゃないですか、どうしても。
うんうん、
だから、なんか、季節ごとに、なんて言うんですかね、色が全然違うので、
うん、
なんかこう意図せず常にそういうものにこう目が触れてられるっていう良さはなんかヤバ系で生活してる人ならではの、それこそ谷が狭いからなんていうんですかね、目に入ってくるっていうか、
そうね、
あるのかなとか思いますね。
そういう風に思えるたらいいよね。そのなんか谷が狭くてなんか空が狭くて嫌だなみたいなんじゃなくてね。
ああ、そうですね。
手前からこそ、そういう風に見えていいなっていう、なんかそういう考え方にしたいよね、なんかね。
いやー、そうですね。うん、いや、だからまさにその季節で、
うん、
暑すぎるから、
うん、
できないこととか、
うんうん、
暑いからできることとか、
うんうんうん、
その、まあ逆も当然あって、寒いからこれがすごく気持ちいいとか、
うん、
あるわけじゃないですか、やっぱり。
そうそう
そう。うん、そういうところになんかその生活の、日々の暮らしの喜びをこう、小さく感じていけたら、
うん、
なんかここで生活してることの喜びにすごく直結するような気がするなと思う。うん、
なんか、いろんないいワードをたくさん言うね、日々の喜び。
なんでしょうね。
いや、本当にそうだよ、
ね。もしかしたら、あの、ちょっと、ついさっきまであの、娘にあの、絵本を読んでいて、
うんうん、
はい、今ちょっと気持ちがすごいピュアなのかもしれない。
ああ、なるほどね。
はい、
うん。いや、もうなんかもう、そういうのが、すごい現れてる感じがする。ピュアな感じがもうすげえ感じられ
てる。ちょっと
臭いですけど。いや、いいですよ、いいですよ。
はい。
まあね、あの、この季節っていうテーマ、いいですね。
うん。春って言おうかなとも思ったんですけど。
うんうんうん。
いやー、でも、あの、結局、春がいいってわけじゃないというか、春だけがいいわけじゃないもんなと思う。
うんうんうん、はい。そう、だから、まあ、その瞬間瞬間で、
うん、
すごくいいからね、なんか、ほんと。
そうですね。
まあ、この時もいいなって、なんか今ちょっと俺は一個言ったけど、自分のやつを。
はい。
けどなんか、あ、でもな、よくよく考えたらこういう時もいいな、ああいう時もいいなって、なんかちょっと思い返したりとかするとあるよね、と
思う。うん、うん、そうですね。
うん。
あとは、やっぱり、畑とか田んぼをされてる方が作る風景も、すごく、あれじゃないですか。なんかその、ね、これから田植えの時期になって、こう、水張ってきたなとか、田植え終わったんだな、あそこは、とか。で、また稲が育っていく過程もそうだし、もう、稲穂が垂れる時期になったかと思ったら、ああ、もうあそこは掛け干し始めてる、みたいな。うん、それもなんかすごい楽しみの一つだし。
そうだね。
いや、素敵だなと思いますよ。
本当素敵なこと言う人だなと思う。うんうんうん。
はい。
うん。ね、いや、いいテーマ。いいテーマです。
はい。ありがとうございます。
そうね。まあ、この季節。いや、もうでも本当これから、すごくね、まあ、いわゆるその、一般的にはいい季節になりましたねっていう感じの。
うん。そうですね。入
ってきますけども。
はい。
うん。4月ね、ちょっと、うちも、一個、あ、もうこれなんかテーマからちょっと外れていくかもしれないけど、そうですけど、はい、イベント一個あるんですよ、なんか。
4月。
うん。まあ、4月28日が、うちの開店記念日になりましてですね。
はい。
はい。宣伝みたいになっちゃうんですけど。そうそう。もう、ついでだからそのまま行っちゃおうと思って。
あ、はい。
うん。いや、ついでだからっていう言い方もあれですけど、4月28日が、はい、今度の、今月の4月28日で、もう19周年となりまして、豆竹コーヒーが。
はい。
はい。で、まあ、あんまり周年記念で何かっていうことってあんまりしないんですけど、ちょっとこう、どんどんどんと話が進んでですね、今年は、まあ、インスタとかでも告知はしてるんですけども、はい、中津の武蔵屋総本店さんお迎えしてですね、お団子、焼き団子の日っていう、こう、19周年は団子とコーヒーの日っていうタイトルにしてるんですけど、
うん、
団子、一義さんが団子を焼いてくれて、
はい。
この場でも提供して、まあ、食べていただいて、コーヒーとともに、っていうイベント、4月28日は火曜日なんですけど、もう特別に開けて、はい、もう団子とコーヒーをと、皆さんに楽しんでいただこうっていう日にしましたんで。
素敵ですね。
はい。なんか、ね、はい、あんことね、コーヒー結構合うんですよ、本当。
あ、そうですね。
そう。なので、こう、まあ、あんまり、うちではね、あんことかそういう甘い、そういうのはないんで、特別今回はいいかなっていうことで。
うんうんうん。そうですね。普段は、うん、割と洋菓子とは合わせるイメージですもんね。
うん。なんで、もう特別な感じで、 今回はお団子を出しますので、出しますっていうか出していただくので、5本セットっていうのは予約で受け付けてて、まあもちろんその当日来ていただいて、もうあの1本ずつからでもあのお買い求めいただいて食べていただくっていうこともできるので、はい、あのぜひ、まあ普通に12時から5時でやってますのでお越しいただければなっていうのと、うんうん、あとね、11時からは、11時から1時間、はい、あの、練り切りのワークショップもやります。
うん、うん。
うん。で、これは、それもインスタとかでもね、告知はさせてもらってるんですけども、コーヒー豆の形のね。
あ、そうですよね、これ。
そうそうそう。の形の、練り切り。まあ、あの、シンプルだけど、結構、それが、なんか形作るのが結構逆に難しいっていうかね。
ああ、
うん。うん、まあでも、そうそう、手のひらの上でこうできるような、感じで、まあ簡単かもしれないけども難しいかもしれないっていうなんかちょっと微妙なラインのやつなんで、まあよろしかったらまだ席ありますので、ご興味ある方はぜひ。
そうですね、ぜひぜひご予約を。
ご予約くださいっていう。
はい。予約はまたあれですね。
うん。
ケコーヒーのインスタの
DM か。うん。まあ、直接、こちらでお電話いただいても大丈夫ですと。
はい。
はい。いうことな、まあ、ちょっとなんか、突然、告知みたいな感じになっちゃった。
いやいやいや。
うん。
いや、私も気になってました、
ね。ああ、そうそう。はい、ぜひ、お越しくださいっていうこと。まあ、突然告知コーナーが始まったから、もう突然告知コーナーをそのまま続けようかな、なんか。
はい。
しんちゃんの方でなんか、もし。
はい。
はい。あれば。
ですね。
はい。
うちは、今週末の、
うん、
土日月で、
はい、
また、古風の、買い付けの販売をしてくれる、
うんうん、
ブラックジャムっていうやつをされた方の、
うんうんうん、
はい、ポップアップが3日間あるんですけど、
はいはい、
今回は、3日間毎日、ランチを提供する。うんなんですけど、
はい、
日替わりで、最初の土曜日が、私たちジグの方で出す、エスニックちゃんぽん。麺はフォーなので米粉の麺なんですけど、
はいはい
はい、エスニック風 の, 野菜が割とたっぷり乗ってるちゃんぽんみたいな
のをいただく。
はい。日曜日は、その、買い付けをしてくれる彼が、出す、カレーと、
うんうん、
ピタパンロール。
はいはいはい。
で、これは、前回のイベントでもご提供させてもらったんですけど、
うん、食べたと思う。
人気があって、
うんうんうん、
はい。これが日曜日。で、月曜日がですね、三日月キッチンのたまみさんをお迎えして、うんまたダルバートのランチを。
なるほど。
で、この月曜日だけは、要予約で。
はいはい。
はい。になっておりますんで。
はいはいはい。
はい。
いいですね。
そうですね。前日とも、予約は取れます。
はいはい。
はい。でも、当日でも、フラット来て食べるのはできます。土曜日と日曜日に関しては。
うんうんうんうん。
はい。月曜日だけは必ずご予約をいただいてっていう形。
わかりました。いいね。
はい。
3日間なんか全然違くていいね。
そうですね。もう、もしよろしければランチだけ3日間食べに来ていただいても全然。
あ、それありあり。
あ、もう全然ありです。
ちょっと恥ずかしいなとか思わなくてもいいってことね。
はい、あ、思わない。
ランチだけ来ましたね。食べに来ましたっていうのは、ね。
絶対言わないんで、そんなこと。
なるほどね。
うん、うん。はい。
面白いかもしれないです。
そうですね。はい。ぜひぜひ。
ありました。はい。
あとは、うん、そうですね。ちょっとこれは、告知と言いますか、
うん、
お願いと言いますか。
うんうん、
はい、いいですかね。
はい。いい
実は、インスタとかでも、ちょっと告知をさせてもらってるんですけども、
はいはい。
私たちジグで、新しく取り組みを始めようとしていることがありまして、で、それが、まあ、私が以前からその木工をしているもので、
うん、
その木工の技術を生かして、ちょっといろんな事業をこれから始めていきたいというところで、
うんうんうん、
ただその、設備を整えるための創業資金が少し足りないもので、その資金をクラウドファンディングでご支援を募集しているっていう状況なんですが、
うんうんうん、
はい。で、ですね、実は3月の、12日からも、募集をスタートしてて、約1ヶ月あったところなんですが、
うん
うん、現在で今 45% していまして、はい。一応ですね、5月末まで、
うんうんうん、
募集をさせていただいて、
はい、
目標の金額に達しなくても、まあ、5月末で一旦、
うん、
はい、募集はそこまでとさせてもらって、集まった、ご支援の資金の中で、
うんうん、
スタートを切るっていう形を取る予定なんですけれども。
なるほど。
はい。なので、もし、ラジオを聞いてる方で、少し、私どもの、こう、新しい事業に、ちょっとご興味があったら、スタートを見てもらえたらと思うんですが。
その、詳しくは、あれだね。インスタを見ればいいのかな？
インスタが、そうですね。一応まとめてはあるので、
うんうん、
はい。そうですね。字で読めるので、
うん、
分かりやすいかなとは思うんですけれども。
そうだね。
ざっくり、
うん、
お話しすると、はい、私が、家具や重機等の、制作をしたりとか、
うん、
あとは個人宅の、大規模な工事ではなくて、割とこう、まあ、この壁だけやってほしいとか、
うんうんうんうん、
玄関、まあだけやってほしい。洗面台のとこだけやってほしいみたいな、うん、スポット的なリフォームをしたりとか、
うんうん、
あとはお店をされる方の店舗の内装をやったりとか、
うん、
はい。あとは、そうですね、このあたりは今も、ちょっとずつできてることなんですけど、
はい、
今後は、まあ、ヤバ系に限らずですけど、空き家はすごく今問題になっていて、
うん、
空き家を安全にこう、なんていうんですかね、手入れをしていくとか、
うん、
そういうことのお手伝いも、その事業の中でやりたいなって。なかなかその、なんていうんですかね、片付けるだけでも、
うん、
手が出せないで困ってる方って結構たくさんいらっしゃると思うので、
うんうんうん、
はい。で、建物はやっぱり、手を入れずに人が入らずにいるのが多分一番早くダメになってしまう。
うん。
ので、
うん、
そうですね。その辺の見守りも一緒にできるような事業体をちょっと考えていきたいなっていう。ですね。
で、それの、はい、やるためにはさ、
はい。
その工房をしっかり整えるみたいな。
そうですね、
うん。
で、はい。ちょっとインスタの方にも書かせてもらったんですけど、
うん、
以前、木工されてた方の工房を、まあ、引き継ぐ形で使わせてもらえるっていうご縁がありまして、
うん、
はい。なので、一応場所と、ちょっと修理が必要な機械たちはある状態なんですけど、
うん、
やはりその、なかなか、結構数年ですね、全く使われてない状態が続いてたものなので、どうしても修理とか買い替えたりっていうところが必要な部分があって、まあ、その、そうですね、今回の、ご支援いただきたいものの、お金の使い道っていうのものの、ほとんどが、その設備を、まともにこう使える状態にするための資金っていう形になります。はい。
それやっぱ結構するもんね。
そうですね。そうですね。
うん、
意外と、なんて言うんでしょう。簡単でないというか。
うん、 それをさ、うん、なんかもうクラファンで行こうって思ったわけじゃん。
はい。
うん。それはやっぱクラファンがいいかもって。
そうですね。クラファンがいいという、ですね。これに踏み切ったのは2つありまして、理由としては。はい。一つは、まあ、単純にその自分たちの持ってる資金だけではどうにもならないっていうところがあったのと、あとは、まあ、資金を貯まるまで待ってるという時間がないなっていう。そうですね。どんどんどんどん、始められることは始めていかないと。
そうだね。
いうところの、まあ、焦りというよりは、なんかその、そうですね。僕らお店を始めた時も思ったことなんですけど、
うん、
これ、5年、10年早く始めてたら、もっとこういう流れがあったかもっていう、
うん、
もちろん言ってもしょうがないことなんですけど、うんうんうん、はい。だからやっぱり始めるのって、まあ、早いに越したことはないっていう、があったので、なんかこう、まあ、人の力をお借りするのがですね、うん、やっぱりクラファン自体、
うん、
いろんな捉え方される方いらっしゃると思うんですよ。
うん、
僕自身も何でもかんでもクラウドファンディングはどうなんだろうっていう気持ちも僕自身あって、
うんうん、
こういう趣旨のものにクラファン使うの違くないとか、
あ、そういうことね、
うん。こういうのは、はい、個人的にはあるんですね。
うんうん、
ですけど、まあ、今回自分たちがやることは、やろうとしてることは、なんかこう、まあ少なくとも、自分たちが潤うためだけにやる事業ではないっていうことは自信を持って言えるので、
うんうん、
はい。何らかの形では必ずその地域に還元させるっていう、うんうん、まあその覚悟もあるし、逆にその逃げられないのでご支援をいただいた以上は。
そうね、はい、まあそういう退路を断つじゃないけど
そうですね、
うん、もうそう支援して くださったからにはこれ動くしかないっていうね。
そうですね、うん、
まあ、まあちょっとそれがな動く原動力にはもちろんなるんだけども、ただなんか、はい、あんまりちょっとこう気負いすぎてっていうところにならないように。
あ、ありがとうございます。うん、はい、
そうそう。
そうですね、うん。あとは、やっぱりその自分たちがやろうとしてることに対して、どれくらいこう、なんて言うんだろう、皆さんがこう、気にかけてくださるのかっていう、うん、知りたかったっていうのもちょっとあります、うんうんうん。別にそれは皆さんを試してるわけではなくて。
どの目線で言ってんのみたいなね。
本当ですね。ちょっと言い方が難しいんですけど。うん、これはむしろ自分たちを試してる。
うんうんうん。
で、まあ、まだ2年、もうすぐ2年になるけど、うん、お店をしながら、いろんな人と関わってきた中で、僕らが提示できたのって、まだその、なんとなくこういう人たちなのかなぐらいの提示しか、もしかしたらできてないかもしれないんですけど、
うん、
それでも、なんかこう、新しい動きに対して応援してくださるっていう気持ちがもし、
うん、
はい、いただけるなら、ここはなんかそうですね、お力を借りてむしろ、
うん、
しっかり返していく方に、はい、自分たちは気持ちを向けたいなっていう、
うん、
はい、
あれだよ。でもなんか力を借りたいなってしんちゃん今言ったけど、でも、
はい、
今日ね、逆にジグさんの力を貸していただいて、やれることもあって嬉しいですっていうようなことを言う人もいたんだよね、なんかね。
お
ー。うん。だから、ジグさんがあるおかげで、私たちの世界も広がってきてますっていう人もいました。
それは嬉しいですね。
うん。だから、やっぱりそう、関わり合うっていうことね。今回のその、クラファンで関わって、はい、しんちゃん側から言ったら関わっていただくっていう形かもしれないけど、うんうんうん、でも、はい、それだけじゃなくて、クラファンにまあ、支援することによって、 そう、うん、相互で関わり合うっていう感じ。
ああ、うん、そうですね。
だいうふうに思えば、なんか、その、皆さんにも、なんか利益、うん、利益っていうか、その、ね、いうことがあるわけで。
うん。
あの、決してなんかそのね、自分たちのことだが良くなるだけ、そういうふうになればいいやって思ってるわけじゃないっていうのも言ってたけど、
はい。
そうで、その、相互に絶対にいい作用があるはずで、それがまあきっかけとしてまあ今回はクラファンでっていうことで、
はい。
だからその今回そのジグっていうところがなんかそういうことをこう投げてくれたおかげでなんかいろんなことがちょっと動き出す可能性はあるから、なんかそれをこうね、こう投げてくれたおかげでなんか、ああそういうふうに思ってる人いるんだとか、それだったら支援していきたいし関わらせていただきたいなっていうふうな、そういう輪が広がっていったらいいよね、本当。
ああ、それはそうですね。それはすごく嬉しい
流れ
です
ね。
うん。
だからまあまあそういうこともやるんだ、こういうこともやるんだっていう、まあなんか今日ね聞いたの
は、はい、
うん。なんか、いろいろやるけど大丈夫とかいう意見もあったりもするんだけど、
はい、
時間もあるし、子供さん小さいし大丈夫とかね、イベントもやるし、みたいな、
そうですね。
だからまあ、二人プラス一人、まあ、ジグのその三人だけでやるっていうことじゃなくって、やっぱなる、みんなでこう、関わって、行きましょうっていうスタンスでいいんじゃねえかなと思ったりとか。
ああ、それはそうですね、うん。なんか、周りの方がそういうふうに思っていただくと、すごいそれは嬉しいですし、うん、力になりますね。
うん。うん、思うけどな、なんか。
いやー、でも、そうですね。なんかお店というか、こう、一つの場所を、
うん、
やっている人間としてやっぱ思うのは、
うん、
結局自分たちだけでできることなんてもう知れてるというか、
そう
結局こうつながり
そう
かなっていうのはすごく感じますね。
はっきり言ってそうよ。もうなんか自分たちでもうやれてることは本当に大したことなくて、もうまあ本当お客さんあってとか、まあお客さんに限らずなんかもう関わってくれる人すべてがあって今、まあ、例えばさっき、まあ、うちも言ったのは19年ようやくやれてきてるっていうことなわけで、まあ、そこを大事にしてれば、まあ、続いていくし、なんか、
そう
なっていくし、みたいな感じなのかなって思います。
うんうん、
ちょっと先行ってる先輩から言わせてもらうと、みたいなね、なんか。
ありがとうございます。いや、でもそうですね。そう。ちょっとまあ、インスタの方でも書いてはいるんですけど、そう、今回の、クラファンで、のご支援で始めようとしている、事業というのは、
うん、
はい、なんていうんですかね。僕らが、こう、まあ、約2年お店をこうやってきて、
うん、
なんて言うんですかね。ちょっと試してた期間でもあるんですよ。自分たちを。
うんうん
うん、地域、この場所でお店をしているっていうことが、本当にマッチするのかなっていうところを、ちょっと検証してる期間でもあって、
うん
うん、まあ常に、改善っていうふうには、そういう意識は持ってたつもりなんですけど、
うん
まあ、お店は、なんていうんですかね、雑貨店としてやっていくことよりも、
うん、
僕らがもっと、地域に根ざして事業を展開していくには、
うん、
もっと自分たちが、作る方にシフトした方が、
うん、
おそらく、地域の方にも、お客さんにも、こう、なんていうんですかね。いいものが提供できる。
うんうん、
こう自分たちの性質とやってることの親和性を、の高いものにしたいっていう気持ちから、ちょっとそのお店の業態を少し物販からギャラリーに移すような はい、展開を今考えていて、そのための、そうですね、軌道修正でもあるので、はい。で、まあ、今年1年、このクラファンのことも含めて、お店の方も少し変化を入れて、そうですね、より、こう、アップグレードさせて、そうですね、ゆくゆくは、畑コーヒーのように、はい、ヤバ系を代表する場所に、うんうん、を目指していきたいなとは思ってます。
ちょっと、あれだよ。ヤバ系を代表するっていうか、ま
あ、はい。
もう、日本を代表するみたいな。そこまで、まあ。それ言い過ぎだね、でもね。
いや、でも、そうですね。
まあでもその。
でも、そう、大分代表ではありますもんね。
大分代表ではある。うん。
うん、
まあ代表だからいいっていうもんでもないんだけど、まあでもなんかね、そんなところを目指していきたいよね、
うん、
なんかね。
そうですね、うん。いやもうなんか、それこそその大分代表みたいなことで言うと、
うん、
そう言えるお店とか、うん、作家さんとかってすごいたくさんいらっしゃるじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、まずそれがすごいなって思うんですけど、
うん
で、なんて。まあ、そうですね。その、大分を代表するようなお店を目指すみたいなことを言っちゃいましたけど、それは多分、その人が勝手にそう評価してくれることなので、
うん、
僕らはとにかく、なんて言うんでしょう、ひたむきにその自分のできることをしっかり、表現していくっていうことに尽きるかなと思うので。そ
う
です
ね。うん、
はい。そうですね。
いや、実はあれだよ。その、今、これから向かって、今、こう、シフトしていった、その、作る方。
はい。
うん。そこが、やっぱ、自分たちがやりたい方向だからね。
そうですね。結局そうなんじゃないかっていう話は、うん、そうですね。作りながら言ってますね。
うんうんうん。
はい。
いいっすよ、本当に。
もう、はい。あとは、もうとにかく、納得いただけるものを、
うん。
提供するという、う
ん。いやー、期待してますよ。
はい。
プレッシャーかけるようで、
すごい。公開マンツーマンのプレッシャーっていう。
うん。
はい。いや、でも、そうですね。
うん。
いや、なんかもう、この、ここに、ヤバ系にこう移住してきて、仕事と暮らしを同じ縁の中でやるっていうのが、まあ、僕らのその、テーマというか。
うんうん。それはずっと言ってたもんね。
そうですね。それなので、で、まさにそこなんですよね。
うんうん、
僕らが目指すことも、やらなきゃいけないことも、
うんうんうん、
なんか全部そこに集約されてるような気がするので、はい。なんか、すいません。ラジオの雰囲気がだいぶ変わってしまったような気がするんですけど。
なんか変わったよね、なんか。
はい。
変わったよねって、なんか、いつもと違うよね、なんか。
いつもとそうかもしれないですね。
うん、これが大丈夫です。出るか京都出るかみたいな。
そうですね。全然再生されなかったらどうしましょう。
もうこんなに宣伝してるのに誰も聞いてねみたいな。
そうですね。長いこと喋ってたけど
何にもなってねえじゃんみたいな。まあでもまあクラファンの話で言うと、
はい。
もうっていうかずっと知ってて俺もなんか。ちゃんと話して、
はい、
まあ、実際、信者はどういうふうに、まあ、文章では書いてはあるけど、実際どういうふうにな思いでっていうのをもう一回ちゃんと聞いて、まあ、俺も聞きながら、うん、そのリスナーの方にも聞いてもらって、うん、しっかり、はい、まあ、判断してもらうっていうか、あ、それで、うん、あ、じゃあ、参加したいな、その、支援したいなっていうふうに思ってもらえたらいいかなと思ったんで、
はい、
聞いていただいた人たちが多分退去して、 支援を。だ今日もう、終わった段階でもうなんか、もう 90% いってんじゃんみたいな感じになるんじゃないかなと思うんで。
いやいや、それは、すごいありがたいですけど。
なでもね、クラファン俺もなんかいろいろ見たりとかするけど、こう、ちょっとこう、初めのうちは勢いが良くて、ちょっとこう、うんうんうん、中盤でこう、いつまでの、締め切りの時にまた伸びるんだけど、間少しね、あんまり伸びない期間があるみたいな、よくある話なので、うんうんうん、一回こういう感じで、なんか皆さんに聞いていただいて、
うん、
そうだ、ジグ、クラファンやってたな、みたいなもう一回こう、思ってもらって、もう一回なんかまあ、このね、聞いていただいたのもいいかもしれないし、もう一回なんかじゃあ文章読んでみようっていうのもいいかもしれないし、それこそなんかジグに行ってみて、直接話聞いてみようでもいいかもしれないし。
う
ん、
あ、そうですね。ぜひぜひそれは。
うん、
はい。
まあ、
ちょっと、そうですね。すいません。話の流れがちょっとまとまりが良くなかったかなって今思ってまして。うん、ちょっとだけ喋らせてもらってもいいですか？
うん、あ、いいよいいよ。
はい、すいません。うん、まあ、そのクラファンで新しく工房をスタートさせるための資金を、
うん、
集めるっていう趣旨なんですけど、うん、まあ、その工房から何を始めたいかっていうところの、まあ、根本的な思いみたいなことを、
うんうんうんうん、
一応その工房に名前をつけてまして、
はい
はい。それが、聞いたことある方もいるかもしれないんですけど、
うん、
ヒライスっていう、
うん、
ウェールズ語なんですけど、
うんうんうん、
これ翻訳できない世界の言葉みたいなのでも紹介されてた、うん、いわゆる、なんていうんですかね、その国の文化特有の表現で、
うん、
他の国の言葉では大訳ができないみたいな、
あ、
はい、もので、まあ、そういう言葉って割とその国の文化背景をすごい色濃く説明してたりするものなんですけど、
うん、
まあ、これがいわゆるなんていうんですかね、郷愁、ふるさとを思うみたいな気持ちが一番日本語にすると近いんですけど、
うん、
単純にそのふるさとを思うっていう気持ち以上のいろんな複雑な意味がそこに入っている言葉で、
うん、
それはぜひちょっとググっていただくと、
なるほど、
それこそいろんな解釈を喋ってる人がいたりするので、
いや、そうそう、ヒライスっていうのが気になったから、それなんでっていうのを聞こうかなとは思ってたんだけど、
あ、すいません、
うんうんうん、
ちょっとじゃあそれちょっとだけ喋らせてもらうと、
うん、
はい、で僕のそのヒライスの捉え方っていうのが、
うん、
場所に対する郷愁じゃなくて、
うん、
その自分っていう、なんていうんですかね、子供からこう徐々に大人にこう育つ感性が一番身につく段階の、あの頃の時間みたいな、
うーん、
なんかちょっと自分のすごく自然体な自分の原点に思いを馳せて、あ、本当は自分ってもっとやりたいことこれなんじゃないかなとか、
うんうんうん、
なんかこう原点に立ち返る時のなんか教習
みたいな
思いなんじゃないかなっていうのを自分で捉えていて、
うん、
で、まあ子供が生まれたこともすごくあると思うんですけど、
うん、
人が暮らしてるあらゆる場所が誰かのふるさとであることは間違いないじゃないですか、
うんうんうん、
でそこでみんな子供から大人になる感性を養って、でまあその後はいろんな人生を歩んでいくと思うんですけど、
うん、
そういうなんていうんですかね、立ち返るときに思いを馳せる自分の記憶の中の土地がどんな土地であれ美しくあってほしいなって思う。
うん。
で、なんかこう、まあ、僕が暮らしている、この耶馬渓の、を一つの空間としたときに、
うん、
美しくしたい、
うんうんうん。
なるべく自分たちの手でっていうところをちょっと思いを込めて、こういう 名前にしていて、
うん、
だから、単純に、なんて言うんでしょう、工務店みたいな仕事が多くはなると思うんですけど、
うん、
それは、単純にそのおしゃれな場所をたくさん作りますっていうことではなくて、
うん、
人の感性が、自然に健やかにこう、培われるように場所を整えていくことをしたいっていう、思いが一応自分の中にはあって、うん、それを、はい、工房の名前に込めているというところです。はい。
響き自体はなんか平椅子ってねえみたいな感じだけど。
あ、そうですか。そうですね、
うん。
これ正式に発音するとですね。うん、
あ、TH もしかして。
あ、ですね。平椅子っていう感じです。
ああ、なるほど。
はい。
うん。
ちょっと。まあ、カタカナで言うと平椅子かなっていう感じなんです
けど。うん、平椅子って言うとね、なんかね、ちょっとねって感じだけど、今聞いたような感じだったら、いいね。
はい。そうですね。うん、いいのかな、はい。はい。そんな、すいません、長々と。
どっかのやっぱ、教習、うん、どこかにこう立ち戻る、原点に戻るみたいなこと、
はい、
本当に自分がやりたかったこととか、あ、それなんだって気づくこととか、なんかそういう瞬間があって、そこになんかやっぱりやりたいなっていうようなことが、その、まあ、お客さんの方がね、それをこう見つけてもらって、なんかそう頼んでくれるといいよねみたいな依頼があるん
ですよ
ね。
そういう形で、そうですね。
うん。
なんか、一緒にいろんな空間をこう、整えていけたら、すごい素敵な事業になっていくんじゃないかなと。
うん。それは別にヤバ系じゃなくてもいいんだもんね。
あ、もちろんそれは、うん、はい。
なんか、どうだっていうね。
基本的に私一人でする、形になるので、かなり遠方になると
そう、ね、
できることがかなり限定されてしまうのでっていう難しさはあるんですけど、でも逆に僕の考えでは、遠方の方はやっぱり遠方に僕と同じような、なんて言うんだろう、そのスキルを持った人っておそらくいらっしゃると思うんで、やっぱりその土地に暮らす人がその土地を美しくするっていうことが一番僕は健全かなと思うので、はい。なので、まあもちろん、ご要望があれば遠方でも、やらせていただくつもりなんですけど、
でも、そう
です
ね。だからね、その土地の人がやるっていうので行くのが、まあいいだろうなとは思うね。
そうですね。そうですね。
なるほどです。
はい。
なんかこう、だいぶ最初の、今日何最初の方話してたっけっていうにね、
なったけど、そうですね。はい。
今日もう、戻す、気力もなくなってきたみたいな。最初何のお話してたっけみたいな感じだけど。
はい、そうですね、はい。
そうだ、季節だね。
そうです、季節です。
どの季節がとかいう話してたと思うけど、その教習とかいう話で言うと、はい、その俺が最初のなんかどの季節がとかいう話の中で、その4月の第一週がいいっていう話したけど、なんかこの、
はい、
その俺で言うとその時がなんか何のかな、なんつうの、その原点っていうか、その、
あの頃の気持ち、
あの頃の気持ちっていうのが、やっぱ東京に出てったけども結局その東京に出ていいなって思ったことが、その景色がいいなとか風景がいい、その季節感がいいっていうふうに思ったことはあるんだけども、でもそれって、なんでいいかって思ったかっていうと、はい、そのやっぱ耶馬渓 がそもそもあったからだと思うんだよね。で、そこで、あ、その東京のこういうのいいなと思ったんだけど、でも結局、今に戻ってきてるっていうことは、その18歳でそういう経験をしたことが、すごく良かったんだと思うんだよね、なんか。
そうですね。
うん。それが、だからもう、そういう意味では、あそこは俺は原点かもしれないってそう思っちゃった、なんか今。
ああ、なるほど。
うん。
確かに。なんかその、そうですよね。その感情が生まれた起点になるところっていう。
そうそうそうそうそう。たまたまそこ、全然違う土地だったんだけども。でも今、その今、こうやって、このヤバ系でこういう、まあ、19年も、ね、あんま、募集させてもらってるっていうのは、もしかしたら、あそこが原点だったのかもしれないっていうふ
う
に。めちゃくちゃこじつけだけど。
いやー、でも、
うん、
そうですね。うん、でなんかその、それが生まれたのは、うん、まあ、ふるさとがなかったらそれは生まれてないしっていう。そ
う
そう、
うん。
すごいですよね。だから、全部繋がってる。
うん、全部、まあ、結局は全部繋がってる。だから、なんかとなんかが、もう、なんかこう、何、点で点、点と点みたいな感じで、全然関係ないことじゃなくて、よくよく見たら全部一本の線に繋がってたんじゃん、これっていうふ
う
に。
うんうんうん。
なるのかなっていうふうに、本当に思う。
いやー、そうですね。
うん。からなんか、そう、うん、この今、しんちゃんがやろうとしてることとか、
はい。
この、まあ、最初に思い立って、思い立ってっていうか、その、ジグ始めた時と、今やろうとしてることって結局なんかだいぶ今、うん、今のところだいぶ変わってきてるけど、でもその流れがあって、今があるわけでっていうふうに思えばさ、別になんてことないもんね。
そうですね。うん、大事にしたいと思ってることは何も変わってないので、
うんうんうん、
そうですね。その、どうアプローチするかというか、どういうふうに土地とつながっていくかっていうところの形を模索してるっていう。
うんうんうんうん。
ね。うん。
いやいや、いや、いいですよ、本当に。まあ、このね、まあ、今、まあ、とりあえずそのクラファンっていう形ですけども、
はい。
もうなるべくそのたくさんの人に関わっていただいて、
そうですね。
知っていただいてね、このジグの取り組みっていうか。
はい。
うん。
そうですね。
うん。まあちょっととりあえず、ぜひぜひあの、参加、ご参加くださいと。
はい。
ということで。
そうですね。
いいでしょうか、はい、そんな感じで。
はい。ありがとうございます、はい。すいません。貴重なお時間を。
めちゃくちゃ時間取ったよね、みたいな。
あ、まあ、少なくとも、新ひろたけラジオでは最長ですよね。
最長かもしれない。もう1時間超えちゃったからね。
申し訳ない。
これ聞いてくれる人がいるのを願うばかりです。もう
何、いや、本当ですね。
一応、まあ、今ね、ここで俺言っても伝わらないかもしれないけど、はい、一応、アーカイブにして残すのはもう恒例なので、
はい。
この後も。聞いてくださいっていうことを、まあ、ここで言っても伝わらないのか。まあでもとにかくアーカイブ残しますんで。
そうですね。はい。
聞いていただきましょう。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで。長くなりましたけども。
今日は、はい。
じゃあこんな感じにでしましょうか。
そうですね。
うん。
はい。
次回は、新ひろたけラジオもっと短くいきたいと思います。
そうですね。前回話したことは思い出せるうちに。
ぐらいにね。
やりましょう。
そうそう、あんまりちょっと間が空きすぎたんで、もうちょっと短いスパンでできたらなと思ってます。
はい、うんうん。
はい。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。新庄また、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。はい、ではでは、じゃあ今日ちょっと長くなりましたけど、皆さんありがとうございました。今日はこのあたりにしたいと思います。では、
はい、
さようなら。
あー。
この番組は、コーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーと
ジグがお送りしました。
はい、おやすみなさーい。
おやすみなさーい。